聖書詩編86編7から10節、ペトロの手紙1、5章8から11節。苦難の襲うとき、私が呼び求めれば、あなたは必ず答えてくださるでしょう。主よ、あなたのような神は神々のうちになく、あなたの御業に並ぶものはありません。主よ、あなたがお作りになった国々はすべて御前に進み出て不死を拝み、皆尊びます。あなたは偉大な神、驚くべき御業を成し遂げられる方、ただあなた一人神。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみに遭っているのです。それはあなた方も知っている通りです。しかしあらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。力がよよ限りなく神にありますように。アーメン。説教、神の力。ただいまご一緒にペトロの手紙の言葉に聞きました。終わりの方に、神ご自身がしばらくの間苦しんだあなた方を完全なものにするとあります。完全なものにするのですから、残念ながら今は完全ではありません。完全なものではありませんので、神に命じられた通りにしないこともあるわけです。何か恐れたり怯えたりするのも神への信頼が薄いからかもしれません。神の存在を疑うことさえ起こり得ます。これも私たちが完全なものではないからです。しかしそういう人であろうとも、神は完全なものになさると言うんです。神の力が私たちを変えます。今日の箇所のすぐ前にもあります通り、私たちを心にかけていてくださる神です。完全ではない私たちですけれども、完全なものになれると励まされている気がいたします。ところでこの手紙は主イエスの弟子の一人であったペトロによって書かれたものです。この手紙は教会に向けて書かれましたが、どこの教会かははっきりいたしません。ただその教会がどういう状況だったかは、この手紙の内容からわかります。4章後半には、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練とあります。またキリストの名のために非難されるなら幸いですともあります。そしてキリスト者として苦しみを受けるのなら決して恥じてはなりませんとも書いてあります。キリスト者は試練に遭い苦しんでいたようです。それもキリスト者であるがゆえに、すなわち信仰のために苦しみを強いられたと思われます。教会が試練を受けた時もあったでしょう。またキリスト者個人が周りから嫌がらせをされたり、危害を加えられたりということもあったと考えられます。キリスト者の苦しみはもう少し広げて考えられるかもしれません。神を信じているのにどうしてこんなことがという、そういうふうに言いたくなる時が少なからずあります。信仰があるのに辛い目に遭わなければいけないのも苦しみです。また伝道が進まないという愚痴を言ったり聞いたりすることも多いのですけれども、これも苦しみと言っていいかもしれません。程度の差はあるかもしれませんが、苦しみは絶えず私たちにつきまといます。 そのような苦しむキリスト者にペトロは今日の箇所で、身を慎んで目を覚ましていなさいと命じています。この文章は、身を慎めと目を覚ませという、この2つの命令になっています。身を慎むと言いますのは、控えめに振る舞うこととか、じっとしていることを普通は言いますが、この聖書の言葉の意味は、酔っ払わない、つまりシラフでいることです。アルコールを口にしないということではなくて、緊張した状態とか、何かに集中している態度を表します。熱狂して何かをするというよりも、冷静さが求められます。じっと目を凝らしたり、耳を澄ましたりするわけです。もう一つの目を覚ますのは、敵の攻撃に備えて見張りをするという意味が元になっています。見張りは静かに集中して辺りを見回していなければなりませんから、気を抜くことは許されません。ですから先ほどの身を慎むのと内容は似ています。どちらも似たような意味を持つ身を慎めと目を覚ませが一組になってここで使われています。結局静かにして集中させようとしているのでしょう。気を張り詰めた状態を保つわけです。目を覚ますの意味から考えますと、危険をいち早く察することができるようにさせるためだと思います。と言いますのも、悪魔が探し回っているからです。悪魔は目を覚ましていない人たち、すなわち眠っている人たちを食い尽くそうと狙っています。さながら獲物を狙うライオンのようにです。気を抜いて眠ったようになっている人たちを素早く追いかけて、飛びかかって一発で仕留めます。敵である悪魔は強いのです。獰猛です。容赦しません。悪魔なんているんだろうかとせせら笑っているうちに食われてしまいます。悪魔に狙われた人たちは隙を見せた途端にすぐやられてしまいます。ですから侮ってはいけません。だから目を覚ますわけです。静かにして気持ちを主イエスに集中させます。主イエスを思うのです。主イエスが自分にしてくださったこと、そして自分が主イエスを愛し従っていることをです。目を覚ましていなさいとはペトロが主イエスから言われた言葉でもありました。ペトロも含めた弟子たちはかつて最後の晩餐の後、主イエスに連れられてゲッセマネの園というところに来ました。すでに暗くなっていましたが、主イエスは翌日に十字架で死なれますので、その前に祈りを捧げるためにこの園に来られました。この時主イエスは彼らに目を覚ましていなさいとおっしゃって、少し離れたところで祈られました。それなのに弟子たちは眠いのを我慢できなくて眠ってしまいました。主イエスは祈りから戻ってこられ、ペトロたちが眠っているのをご覧になりました。それからペトロに言われました。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。目を覚ますというのは、先ほども申し上げました通り、気を緩めないことです。主イエスを思い続けます。主イエスが自分にしてくださったこと、主イエスが大きな恵みを約束なさったことを思い出します。つまりこれは信仰と言ってよろしいかと思います。そうだとしますと、眠ってしまうのは信仰の危機と言ってもよいでしょう。主イエスを思わないわけですから、主イエスへの意識が朦朧としています。そういう時に悪魔に誘惑されます。甘い言葉で油断させられたところをガブッとやられて食い尽くされてしまうのです。悪魔によって大切な命を絶たれてしまいます。それを主イエスは心配なさっておられるんです。悪魔は私たちの隙をついて信仰を完全に失わせようとします。 ペトロ自身も信仰を失いかけたことがありました。ペトロはシエスが捕らえられ裁判を受けておられる最中に、周りにいた人たちからシエスの仲間だと言われて、自分が弟子であることを否定してしまったんです。彼は眠りかけて食い尽くされる寸前まで行きました。その後ペトロはシエスによって目を覚まさせられましたが、シエスを否定してしまったのは彼にとって苦い経験になりました。ペトロは私たちに同じ思いをさせたくないので、身を慎んで目を覚ましていなさいと告げているんです。私たちは絶えず目を覚ましていればいいんですが、気を緩めてつい眠ってしまう時があります。そのまんまでいれば悪魔に食い尽くされてしまいます。そこでペトロは目を覚ませというだけでなく、信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさいと命じています。目を覚ましているよりも積極的な姿勢が感じられます。しかしこの抵抗が苦しみをもたらす場合もあるのではないでしょうか。抵抗しなさいという言葉には、自分から積極的にきっぱりと断るという意味が込められています。悪魔に狙われないように身を縮めているんではなくて、体を張って堂々と戦うわけです。悪魔が近寄ってきたら退けます。他の翻訳では立ち向かえと訳しているものもあります。こちらの方が悪魔に向かっていく姿勢がよりはっきりとしているかと思います。ただ実際問題ですね、ライオンのような相手にそれができるかということです。ここではとにかく立ち向かえと言っているわけではなくて、信仰に踏みとどまっているという踏みとどまってと言っていることに心を向けるべきかもしれません。素手で立ち向かうわけではないのです。立ち向かう以前に私たちには信仰があります。信仰に踏みとどまるのですから、与えられた信仰を大切にいたします。私たちに信仰を与えてくださったのは神です。私たちが信じているのはその神です。だとすれば、私たちが信仰に踏みとどまっていられるよう神の助けがあるはずです。つまり神の力を頼りにして悪魔に立ち向かえとここで言っているんです。反対に自分の力を頼りにしたとき、私たちに勝ち目はありません。悪魔の思うツボです。ですから悪魔としては、私たちが自分の力を頼りにするようにそそのかします。私たちに神の声を聞かせず、私たちを神から遠ざけようとします。私たちが自分の心の中から出てくる声に耳を傾けさせようとします。ですから私たちが悪魔に立ち向かうには、自分の力を捨てて神を頼りにします。神を頼りにするための方法を、今日の箇所とは別にパウロがエフェソの信徒への手紙の6章終わりに次のように書いています。悪魔の策略に対抗して立つことができるよう、神の武具を身につけなさい。神の武具、戦いの道具ですけれども、それを私たちは神によって与えられています。パウロはいくつかの道具を挙げていますが、相手を打ち負かすためのものとしては神の言葉があります。またどのような時にも聖霊に助けられて祈るようにと述べています。私たちが神を頼りにするには、神の言葉を聞き祈るのが欠かせないというわけです。ということは、そうしていれば悪魔が相手といえども不安に思うことはないわけです。 それとペトロは今日の箇所で、あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみにあっていると語っています。苦しんでいるのは自分たちだけではありません。信仰を同じくする兄弟姉妹たちも同じように苦しんでいる。苦しみを分かち合える人たちが他にいます。悪魔に立ち向かう仲間がいるわけです。心強いではありませんか。助け合えます。眠りそうになったら起こしてもらえます。倒れそうな時には励ましてもらえます。立場が逆になったら自分も相手にそうします。そういう仲間がいるわけです。また信仰を同じくする兄弟とは、すでに眠りについた人たちも含んでいると取ることができます。つまり私たちの信仰の先達です。彼らも神の助けをいただきながら悪魔に立ち向かっていきました。私たちの教会がこうして立っているということは、信仰の先達がその信仰を全うしたからです。苦しんだかもしれませんが、その苦しみを乗り越えていったわけです。ならば私たちもそうできるのではないか。いや、そうすべきなのです。教会の力を結集して苦しみを乗り越えていかなければなりません。そのためには聖書にあります通り、信仰にしっかりと踏みとどまること、これしかありません。神の武具を身につけ、教会の主であられるキリストにより頼んで立ち向かっていくのです。これまで申し上げてまいりました通り、信仰を同じくする兄弟たちも同じ苦しみにあってきた以上、私たちも世の苦しみを避けられません。ただペトロはここで、しかしというふうに続けています。これまでにペトロは苦しみに遭うこと、その苦しみを信仰によって兄弟姉妹と共に乗り越えていくことを語ってきました。その後にしかしというわけです。このしかしは私たちの苦しみの終わりを予感させます。このしかしに続けて、10節後半の文章には、神ご自身がしばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め力づけ揺らぐことがないようにしてくださいますとあります。神が私たちを完全なものとし、強め力づけ揺らぐことがないようにしてくださるわけです。ですから私たちには神がついてくださっています。その神はあらゆる恵みの源である神と言われていますから、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとすることがおできになります。ここで言う完全なものとするとはどういうことでしょうか。もしかしたら私たちが苦しんでそれに耐えている間に何かを失ってしまったものがあるかもしれません。親しい人たちとたもとを分かつこととか、権利を奪われたとか、何かを手放さなければならなかったとか、健康を損なわれたとか、そうやって苦しむ間にこの世的には損失を被る場面があります。完全なものとするというのは、私たちが失ったものを元に戻すという、そういう意味です。つまり私たちに足りないものを神が満たしてくださるわけです。苦しみも終わります。強め力づけ揺らぐことがないのは、神にはそうするだけの力があるということです。先ほども申しましたように、ペトロはシエスが十字架にかけられる前にシエスを否定してしまいました。けれども、そうなる前にペトロはシエスから信仰がなくならないように祈ったと言われていました。だからシエスの弟子を否定した後に彼は立ち直ることができました。今度はペトロが兄弟たちを強める番でした。 ただ信仰を強めるのは人にできることではありません。それでペトロは神が力を授けて強めてくださると励ましているんです。こうして神が私たちの信仰を揺らぐことがないようにしてくださいます。神が私たちをあらゆる敵から守ってご自分のものにしておいてくださるわけです。その理由をここではキリストイエスを通して永遠の栄光へ招いてくださったと申します。主イエスは私たちを捉えて信じるようにさせ、私たちを主イエスの体の一部になさいました。と言いますのも、神が永遠の栄光を与えようとなさったためです。神が私たちを招いてくださったわけです。私たちを神の子と認め、ご自分のもとに呼び集めてくださいます。これが私たちに与えられる栄光です。いずれ栄光が与えられます。ですから苦しみはしばらくの間と言われているのです。神は私たちの苦しみに終わりを設けておられます。しばらくの間苦しみに遭うかもしれませんが、長くは続きません。それに対して栄光は永遠と言われています。終わりとか限界がありません。こちらは苦しみと違って続いていくものです。神は私たちをご自分の子としてご自分のもとに置いてくださいます。私たちがこの地上では得られなかった完全さをお与えくださいます。神が私たちをそのようになさろうと招いてくださったわけです。これは神のお考えによるものですから、神はご自分のお考えを実現させようと計らってくださいます。つまり私たちが失ったものを元に戻し、私たちに足りないものを満たしてくださいます。こうして私たちが揺らぐことがないように計らってくださるのです。私たちが何かをするわけではありません。神ご自身がなさいます。ですから私たちとしましては、神にお任せしていればいいわけです。神にお任せしておけば、神によって永遠の栄光に預からせていただけます。ペトロはこのような神に終わりのところで、力が良いを限りなく神にありますようにと褒めたたえています。ここでの力は神が支配なさる力です。世にあるものすべてを支配なさいます。すべてを支配する力は神にあって、その力はよよ限りなく失われません。ということはその神の力は私たちの敵である悪魔にも及びます。ですから悪魔が私たちを狙っていても、神は必ず私たちを守り通してくださいます。教会はキリストを通して働かれる神の力をより頼んで、悪魔に立ち向かっていくのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは目を覚まして悪魔に抵抗せよと言われます。私たちは信仰の弱いものですけれども、このような私たちをあなたはお選びくださいました。あなたが私たちの盾となり、私たちの力になってくださいますから、心から感謝を申し上げます。この世にいる間は信仰の戦いが続いていきます。私たちが弱る時もありましょう。苦しむ時もありましょう。どうか信仰を奪い取られないように私たちをお守りください。あなたの力によって私たちを完全なものへと導いてください。主によって集められたこの群れが励まし合い、いたわり合っていけますように。 どうか恵みを豊かにお与えください。願いつつもこの場に集えない一人一人を覚えます。苦しむ人、迷う人を救ってください。病気の人を癒し、体が弱っている人を支えてください。一人一人の必要をどうか満たしてください。看病している人、介護している人の健康を支えください。この世には災害のために苦しむ人たちがいます。救いの手を差し伸べてくださいますようにお願いいたします。争いも絶えません。どうかおごる者を打ち砕いてください。あなたが主であられることをこのようにお示しくださいますようにお願いをいたします。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。